しもし、テレホン人生相談です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、自分は70歳です。
70歳、
はい。
結婚してます？
はい、まあ、69歳。子供が、はい、男を40歳、
はい、
次男が35歳です。両方とも結婚しております。独立してます。
そうすると今お二人で、暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
ですね、自分は数年前に前立腺のがんで手術しました。
はい。で、前立腺のがんの手術の結果は
今のところ良好だと思います。
あ、そうですか、はい、よかったですね、はい。
問題は、はい、その後の男としての機能が全然なくなって、
はい、
夫婦生活は全然なくなりました、
はい、
その後、
はい、
で今非常に悩んでいて、自分はもう自殺したい願望で今いるんです。
死にたいということですね。
はい。
その前立腺のがんが分かる前、
はい、
あなたの生活はどんな生活でした？
50代で、胃がんをしました。で、全摘しています。で、その後完治してるんですけれども、
はい、
胃がんやってから6年ぐらい過ぎてから糖尿病に入りました。今もう11年になっています。インスリン打ってます。
そうすると胃がんになる前まで
会社勤めてきたので、
はい、
残業もやりましたので、うち帰ってくるのはもう10時、11時ぐらい、
まあ、はい、大変遅いです。
結構飲みも歩きましたけれど。
飲みに歩くのは
会社の仲間と。
会社の仲間ですね、はい、会社の仲間以外とはあまり付き合いはないですね。
まあ町内会の教授とかなんかはやってましたけれど。
町内会のなんか役員をやってた。
はい、まあ、会計もやりました。副会長もやりました。
楽しかった？
仕事はすごい楽しかったです。いい仲間がいましたので、
はい、
仲間には専務まで、登られた方と一緒に本当にずっと飲んで歩きましたので、それはすごい嬉しかったです。
ちょうど真面目で人との付き合いを大切にするんだけど、どちらかというと孤独が嫌なんですよね、孤立するのが。
それもあるけども、だけど自分自身が孤立してるのかもしれない。非常にその辺はありますね。
今でも孤立してるかもしれないって、そこら辺の気持ちにふっと気づくことってあるんですか？
ありますね。で、仲間に入っていけない時もあるんですよね。
この
人には入れますけれども、
きっとけないところが
ありますね。
ですよね。
なんか自分かっこよく見せて、そのそういうことあれですね、その不思議は食わないけれど、つまようじ精神がずっと持ってるんですね。日本にもものすごい怒られたんですけれど、で今ですね、その募金しなくなって、それで死にたい、本当嬉しい、死ぬんだ。女房がもうやっぱり美人ですから、女のですから、みんなにこう幸せされて、その気になっていくんですよね。僕それが耐えられないんです。女房がそっち方向にちょっと気概が見えるようになってから余計もうダメなんです。女房はそのセックスだけが夫婦じゃないって言うけれども、口では言っても女の人の気持ちがわかんないのが一つ。こういうふうになる前は、月に数回でもよかったんだけれども、今勃起しなくなったら、もう本当に毎日でもと思うくらい性欲を感じるだけ。でも勃起できないから。
そうそうそうそうそう。
勃起すればいいんだけど、勃起しないからね。
それでその小さい頃はどういう生活だったの？
田舎育ちですが、塾でこちらに出てきまして、
その塾の前、田舎でどんな生活してた？
怪我したんです。小さい時、2歳時に、2歳に怪我した。それは今も残っております。やけどしました。 今もケロイドが残っております。
うん、
それの心の傷っていうのはすごく残ってます。やけどした2歳ですから、
うん、
それはまあ親の感じだと思うんで、それは今でも親を憎んでいます。もっと幸せな自分があったのなぁとはずっと思ってみよう。私食べてるでこうなんだな、やらしいだったなぁとちょっとたまったら苦しいと、で今ねこの自分が勃起できなくなったことによって女房が別の男に走りつつあることに対して文句言ったんです。勃起できないからってそんなことを思うのはおかしいと、そんなつもりはないと言うけれど、でも
言われてもね、
子供見てるとそうではないよなぁと思って、そのつらいのに管理職までやってきたけどね、管理職会社でね、会長まで登れたんで、それはね、違ったんですけどね。
いやだから課長まで、
でもこういうふうになるのはあれすごいなんだよ。だから今年金で暮らすのはできてますが、だけど苦しんでる、すごくなんでこんな悩みがこんな年を出てくると思わなかった
ね。いや、あのね、見方変えるとね、あなたその勘があって課長になって地域社会ではね、会計の係やって副会長になって、社会の中でね、こうやってまともに生きてきたことが、どのくらい素晴らしいことかっていうのはあなた気がついてないんだよね。
でもいいですか、過去だもんな。
過去じゃない、過去。過去、過去。過
去、
あ、現実が欲しいね。現実が欲しい。こういう運命というか宿命を持った人間が、これから死にたいなんていう人間じゃなくて、どうやって楽しく生きるかってことだよね。
ね、
今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、伺ってみてください。
こんにちは。
あ、こんにちは。
最初の方は、その70歳の感覚のお話をします。
はい。
後半は、3歳児と同じなんですよ、実は。
はあ。
ですから、3歳児のお答えしますけども、
はい、
それは失礼と思わないでくださいね。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
まずね、第一点なんですけども、あ、面白いことをしたんだと思ったのは、あなたが性に関して、妻とコミュニケーションができないって悲しさではなくって、妻はどうでもいいんですよ。自分自身が自分の価値ができないことに泣いてらっしゃるんです。
うん。だと思います。
そう、裏はですね、裏はもっと違うものがあるんです。こんなものを通してるのかなと。まあ、次から次へと、病気しましたね。でも今、泣いてる内容が、性の話なんですよ。泣かないで。頑張って。ね。その性の話を時に、あなたがなぜこれだけ運が強いか。必ず意味があるって言うんです、何事も。あなたは、やけどの件ありますね。経験を経たその意味は、今日あなたがこう、大病をなさった後の、この運の強さをつけるための意味だったんです、実は。わかります？泣かないでよ、泣かないでよ。あなた運が強いんだって、普通は、性なんて考えませんよ、この病気になった時は。それしたいって言うんですよ、あなた。運が強いでしょ？ああ、ああいう過程、人生の過程があって、今日自分が今、泣き言を言えるぐらいに、精神力が強かったってことですよね。そう思いませんか？次ですね。
はい。
今あなた、泣いてる時に、ティッシュとかハンカチ持って泣いてますか？涙がこぼれたはずなんです。手に潜ってるんじゃないですか？そうでしょ？手に潜ってるってことは、恥も見えもないんですよ。
はい。
それなのに、妻との性って言ってるんですよ。セックスって聞くと普通の人、え、嫌だ、70歳って思うかもしれないけれども、あなたにとっては違うんです。人から誤解されると思いますけどね。あなたの場合に、多分この泣いてらっしゃる時に、ハンカチもティッシュも使ってないとね、おいおいただ泣くだけなの。で、こっから3歳に戻るんです。
でもね、妻がね、別の男と、浮気するイメージを持ったらね、そうだ、男としては。
だってあなたが、 あなたは自分も信じてないの。それも信じてないの。感情の男と女も好きなんですよ。で、なぜそうなったか。3歳児に言うんですけどね。絶対にお母さん愛してるよとか、疑うんです。疑う子は、僕が我慢してるの誰も分かってくれない。その、怒りと憎しみの時に、そうなるんですよね。泣くんです。人前でも泣きます。あなたに今、理性がなくなってるのは、もうここまで来て、え？また病気？もう嫌だ！お母さんもどいつもこいつもみんな、僕の我慢したのに、次から次へとこういう局面を来る。なんだっていう怒りなんですよ。次を信じてれば、こんな妄想いかない。
ああ、そうですか。
違いますか？
そこはわかんない。そこはわかんない。
だって、妻のお父さんいいよって、抱っこしくてっていいわけじゃない。だって、あなた欲しいならばね、今泣いてるんですよ、これだけ。泣くのは妻に見せことあるの？
ないでしょうね。
つまり妻に対して警戒してるわけじゃない。
ねえ。
ということは、妻は好きではあるけれども、心の中は信じてないんでしょ？あなたの周り全部そうなんです。さっきポロッとおっしゃったんですよ。いや、僕の友達はいいんです。何々会社、何々の何々って役員も僕は友達で幸せですとおっしゃったんです。全部それが形なんです。これを妻のものないったら、あなたは変わってたんですよ。今、俺は男として、妻としても、男としてやらなければ、妻は逃げるってことは、あなたもそうなんです、もともとが。つまり、形なんです。
はい。
だから加藤先生がおっしゃいましたね、あなたは強いんですよって、その強さはどうでもいいんです。それは、小さい頃の、見返してやる強さだから何でもないんです。今は見返すものも何もなくなった時に、全部周りが他人だったんですね。
はい。
怖いんです。だけど、他人の前では泣けるんです。
はい、
この人は、私の裸の姿を見ても、構わないから。はい、でも、一番自分を助けてほしい人
は、
はい、さっき言ったように、形のものを揃ってないと、自分はその先、大事に愛してくれないっていう、身元保証がなくなったんです。違いますか？だから、男男って言ってるんです。妻はあなたは好きでしょう。でも、あなたは、安らぎがなかったんですよ。この安らぎが、なぜなかったんだって騒ぎが、死にたい、自殺したい。
はい。
それは男として振る舞いたいってことなんです。あなたは苦しいって言いましたね。
はい。
その苦しさは、生きたいからです。
あ、はい。
そう生きるって、ただ生きながらえるんじゃなくって、小さい時、今日まで、嘘の中でいた自分じゃなくって、
はい。
できたら本当の姿ですね。今みたいに、おいおい泣く弱さ。三歳児のようなあなた、
はい、
全部金具に過ぎたあなたを受け入れてくれる生き方をしたいんです、あなたは。お願いだから、お母さんお願いだから、僕死んじゃうよ。いい子してよってあなた言ってるだけなの。
はい。
ただ周りに気づかないだけ。
はい。
泣くときは、奥さんの前だと必ずティッシュかハンカチをしてね。
はい。
泣いてもいいけど。
わかりました。
わかりました？
はい。
あなたは何十まで、いろんなことが、理由があって今日までこうなったんですよ。
はい。
そしてあなたを作ったんです。
はい。
このまま行くことよ。
はい。
で、泣きたいときは泣く。
はい。
先生、いかがでしょう？
ありがとうございました。
わかりました？
はい。
今あなた苦しい苦しいって言いましたね。
はい。
だけどそれが現実の困難とは関係がないんだっていうことからわかりましたでしょ？
あ、はい。
それがわかれば大丈夫です。
あ、そうですか。はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼します。
苦しい、苦しいと叫ぶ人は、現実の困難とは関係ありません。